お電話でお待ちいただいているのは三田警察署の藤原副署長です。お待たせしました。
あ、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。はい、
あのついこの前まで、寒い寒いとか、はい、朝の冷え込みがなんかお話させていただいておったんですけども、はい、早いものでですね、三田市内では先週くらいから田植えが始まっていました。
そうですね、はい、
三田米美味しいっていうのをね、はい、私にちょっと聞いていたんですけども、はい、私が三田警察署勤務となってからは、我が家のご飯は三田米となっております。
そうですか、
はい、今からですね、秋の収穫新米を楽しみにしております。
本当ですね、無事に収穫できるように、はい、お天気穏やかであることを祈りたいですね。
そうですね、はい、さて本日はですね、不法就労の防止ということについてお知らせさせていただきます。
はい、ありがとうございます。では特集の前にまずはこの1週間を振り返って、サンダはどんな様子だったんでしょうか。気をつけなければいけないことも合わせてご紹介ください。
はい、あの主な被害といたしましては、器物損壊が1件、万引き被害が3件、これを受理しております。器物損壊はですね、車のボンネットに火のついたタバコ、これが置かれていたというものでした。
そうですか、
はい、はい。それとあの万引きがですね、連続発生しているんですけども、万引きは窃盗というですね、10年以下の懲役、50万円以下の罰金に課せられるほどの重大な犯罪行為ということをですね、お伝えしておきます、はい、はい。主な検挙といたしましては、脅迫事案、暴行事案をそれぞれ処理しています、脅迫はですね、関係者に殺すというようなライン、これが届いたというものでした、暴行はですね、レジ店員、これちょっとトラブルからこうついたというようなものでした。
このあたりは自分で防ごうとしても相手がいてということになりますのでね。
そうですね、
なかなか防ぎようがないところもありますけども。
そうですね、はい、あとあの特殊詐欺といたしまして、サポート詐欺の被害、これを一件受理しています。
これはちょっと事前何かお聞きしていたら防ぎそうですね。教えてください。
はい、あの喧嘩的にですね、サポート詐欺が多発していまして。
そうなんですか、
はい、これどんなものかというと、インターネットを利用中、突然警報音が鳴り、ウイルス感染した等のですね、警告画面とともに連絡先が表示されます。そこに連絡先なんかに連絡してしまうとですね、復旧のための費用として電子マネーをコンビニで購入されて騙し取る偽セキュリティ画面が表示、騙し取られてしまいます。
はい、
はい、ですからですね、偽セキュリティ画面、これが表示されても、パソコンの電源を切るなどの対処方法があります。ということはですね、慌てないことが一番大事になってくるかと思います。
そうですね、は
い、そして表示された電話番号には絶対にかけないようにしてください。
はい、はい、あの突然本当そういう警報音が鳴ったり、あのウイルス感染だってこう画面があのパッと出てくると驚いてしまいますけども、そうですね、私たちが心得ておくのはそこに書いてある電話番号にかけないというのがまず最初ですね。
はい、
じゃあもう電源を切ってもいいわけですね。
そうです、そうです。
はい、
あと中のデータが壊れてしまうとかの心配がある方はですね、専用 の消し方とかありますので、インターネットとか、まあ、警察の方にも相談していただけても結構ですので、
はい、とにかくかけてしまうと電子マネーで騙し取られるという、こちらの情報も全部渡ってしまうということです ね。
相手は言葉巧みなので、ここだけは気をつけてください。
はい、それをサポート詐欺というわけですね。
はい、
でこれが今兵庫県流行ってきているということですか。
そうですね、
はい、わかりました。ぜひ気をつけたいと思います。
はい、
ありがとうございました。まずはこの1週間振り返っていきました。では最初にご紹介になった特集ですね、不法就労の防止、このお話ぜひお願いいたします。
はい、依然としてですね、多数の不法滞在者が存在し、その多くが不法就労に及んでいるとみられる状況等を踏まえてですね、政府では外国人材の受け入れ強制に関する関係閣僚会議というものにおいてですね、毎年6月を外国人労働者問題啓発月間に設定しています。
そうですか、
はい。まあ、じゃあ不法就労って何っていう話なんですけども、
そもそもですね、
はい、不法就労となるのは次の3つの場合です。
はい、
1つ目が出入国在留管理局から 昔でいうところの入管ですね。
あ、はい、
はい、働く許可を受けていないのに働く場合、はい、例えばですね、観光目的の旅行者、留学生として入国した外国人、これはですね、許可を受けなければ働くことはできません、
はい
はい、2つ目として、出入国在留管理局から認められた範囲を超えて働く場合、
はい、
これは何なのっていうところなんですけども、例えばの外国料理店のコックとして働くことを認められているだけなのに、あの機械工場で単純労働者として働く、はい、職種を、はい、違う職種で働くということですね、
はい、
あとは不法滞在者、これが働く場合です、
はい
はい、では次の不法滞在者とはというところなんですけども、はい、いわゆる不法残留者で、いわゆるオーバーステイと言われるものなんですけども、許可された在留期間を超えて滞在している外国人、はい、例えば今日5月24日までなのに、そのまま出国することなく5月25日以降も本邦に在留している外国人のことですね、はい、2つ目として不法入国者、これは旅券を持たずに入国した外国人、
はい、
あるいはですね、偽造された旅券で入国した外国人です、はい、あとは3つ目としては不法上陸者、
はい、
旅券は有効でもですね、上陸許可を受けずに上陸した外国人を言います、
はい、
いわゆるビザなしとかね、こういうところになります、
はい
はい、
なるほど、
ただ、気をつけていただきたいのは、事業主も処罰の対象となりますよということですね、
はい
はい、外国人を雇用しようとする際に、在留カードを確認しなかったなど、尽くすべき手段を尽くさなかった場合には、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても処罰を免れません。
あ、知らなかったとしても処罰は免れない、はい、
義務としてですね、在留カードを確認しましょう、
はい、そうかそうか、それをしていれば、あの知らないと言葉にはならないわけですからね。
そういうことですね、はい、それがですね、不法就労助長罪というものになるんですけども、不法就労させたり不法就労を斡旋した人は3年以下の懲役、300万円以下の罰金が課せられます、はい、ということで、確実な身分確認をということで、
はい、
外国人を雇用する際には在留カードや旅券の在留資格、
はい、
在留期間、就労制限の有無等の記載事項をよく見て、
はい、
不法滞在者ではないか、働くことのできる在留資格であるかなどを丁寧に確認してください、はい、留学、家族滞在、研修、文化活動、短期滞在などの在留資格で在留している外国人は原則として就労が認められていません、
はい、
特に留学生が多いかと思うんですけども、その他、日本で働くためにはですね、その留学の資格とともにですね、資格外活動許可というものを受ける必要があります、
はい、
これがあれば、制限時間内ですけども働くことが可能になります、
そうですか、
はい、あとこれはなかなか難しいんですけども、
はい、
偽造変造在留カードに注意してくださいということですね、
はい、
最近ではですね、不法滞在者や就労制限がある外国人がですね、偽変造の在留カードを悪用して不法就労しているケースも多発しています。
そうなんですね、
はい、これは結構日本でいうところ、LINE に相当するような外国のそういうものがあるんですけども、そこで頼めばすぐになんか偽造の旅券が届けられた、在留カードが届けられたりというようなこともありますので、はい、正規の在留カードはカード表面にホログラムやカードを傾けて色が変化する部分があるなどですね、様々な偽変造防止対策が施されています。
そうなんですね、
はい、もう分からなければ警察の方を来てもらえれば結構ですので。
あ、はい
はい、
いわゆる本物と偽物の違いというのは、じゃあ警察に寄せてもらったら見せていただけるということですか。
そうですね、そういうものを、あとネットとかでも出ている場合もありますので、
そうですか、
はい、
はい、分かりました。まずはちゃんと知っておかないとダメですね。さっきおっしゃったように、知らなかったでは済まされないことだと。
そういうことですね、
はい、はい、分かりました、ありがとうございました、
はい、
では最後にまとめていただけますか。
はい、不法就労、これは法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、当該外国人を雇用して不法就労をさせた事業主も処罰の対象になります。 今ですね、新型コロナ対策の緩和、これが影響しているのかどうか分かりませんけども、はい、来日外国人の増加に伴い、在留期限を超えて滞在する不法残留外国人、この数が増えつつある傾向にあります。
あ、そうなんですね。
はい、事業主の方はですね、外国人を雇用する際、在留カードなどにより身分確認を確実に行ってください。はい、そしてもしですね、不法残留者だとか不法滞在する外国人、これが職を求めてやってきたというような場合には、すぐに警察に通報していただきたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お話をいただきましたのは、三田警察署の藤原副署長でした。三田警察オンラインでした。